四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。四国クリラジオは仕事作りを中心に、アイデア、ビジネス、商売、キャリアについてですね、仕事クリエイターの大橋がですね、話をしていく番組となっております。はい、なんかこれ毎回喋ってますけど、なんかキャリアの前、キャリアってありますよね。まあ仕事作りって言ってますけど、まあポッドキャストですね、まあ Spotify、サンド FM、まあリスンとかですね、いろんな、媒体からチェックできますので、よかったら気になるもので、フォローしてみてください。でですね、今回テーマは気づいたら自分が、嫌いというと良くないですけど、そんなことになってたんだみたいな、そのある種、まあ1000回ぐらいから言っているその嫌な仕事とかね、ちょっとネガティブな話をしてますけど、そういうことしたくないからこそ自分はやりたい方向に行く、まあ反面教師ってやつですよね。それをうまく使ってこうみたいな話をしてますけど、まあその一つの、続きという感じかもしれません。はい、まあ要は自分の仕事感など、少し話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。はい、四国クリラジオの大橋です。今回ですね、自分の仕事ということで、なんだろうな、社会の動きですね、最近だとですね、日経 MJ という、まあ、なんだっけ、日経の、まあ、小売とかですね、小売サービスとかが強いんですが、まあ、専門誌になるんでしょう、いわゆる新聞です。はい、があります。ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、日本経済新聞の日経を取っていると、もしかしたら、日経 MJ マーケティングジャーナルの、略だそうですが、があります。でそれ僕取ってるんですけど、その日経 MJ が出している、商品ヒット商品番付っていうのがですね、上期、まあ要は年でもあるんですけど、年末とか、とりあえず今この時期ですね、上期終わったみたいな感じなんでしょうけど、まあ6月終わったわけじゃないからね、半年じゃないんでしょうけど、まあまあまあそのタイミングというかね、ではあったりします。はい、でそういうのを見て、毎回思うというか、ふと思うのは、まあ当たり前なんですけど、その日経 MJ っていうものをまあ読んでるんで、まあ読んでなかったらダメですよ、読んでるんで、まあ大体そういうのあったなと、まあいくつか見落としてるのあるんですけど、わかるわけですよね。でヒット商品番付自体はちょっと有料コンテンツなんで、特にこれっていうことを全部紹介することはもちろんできないんですが、まあなんだろうな、まあ例えばよくも悪くも、米ね、値上がりてるとか、そういう政策っぽいのもありますけど、政策の方話もあるんだけど、どっちかというと、まあもちろん社会に関係してるんですけど、いわゆるパックご飯がめっちゃ売れてるみたいなやつとかが、まあ、私書かれてた気がします。であとまあエンタメでもね、任天堂スイッチみたいな、スイッチ通貨、ですよね。で僕自身は全然スイッチとか持ってないですし、知らないんですけど、話題を聞いたり見たりするから、まあ、知っている程度です。はい、でここら辺からちょっとずつ感じてほしいんですけど、もう一個ぐらいいきましょうか。もう一個ぐらい何かあったかな、パッと思いつくのは、まあ、例えばソーシャル賃貸みたいなやつで、これ何かっていうと、まあ、ゲストハウスとかではもちろんなくて、いわゆる賃貸なんだけど、シェアハウスってなんかありますよね。昔だとなんかもっとなんかよくわかんないみたいになってたんですけど、今だとその交流とかを、まあ、一周してる感じしますよね。交流をしたいんだけど、なんか交流をしようとする人っているんだけど、みんながみんなそうじゃないみたいなのがあって、要は何だろうな、賃料が安いから来るみたいなのもあるわけですね。まあわからんでもないですよね。だけどそういう人ばっかり来ると交流しないから、交流ちゃんとしようよみたいな交流ちゃんとしようってもちょっと言い方がね、雑なんで申し訳ないですけど、まあでもそういうのでソーシャル賃貸みたいな、言葉ですよね。でもソーシャルアパートメントとか使ってる方いたような気がしますけど、まあまあ言葉はね使えちゃいますけど、そういうなんだろう、サービスというのも出てきてるってわけですよね。まあ義務付けて交流しろとは言わないけど、多分その、はい、確かね、その記事前のちょっとうろ覚えになっちゃうんですけど、入居者をちゃんと見て、ちゃんとそのやっていこうかなっていう人、を見てるんじゃないですかね。だからなんかいろいろ活動したり行動したりとか、 見たらわかるじゃないですか。まあ、どこまでやってるかわかんないですけど、まあでもそういう人が来ることでそういう人が出会えて刺激になるっていうのはいいじゃないですか。まあ、僕がそういうところ入りたいとか特にないんですけど、まあまあすごい若くてなんか やる気にあふれてたらそういうところ行った方がいいですよね。なんかチャンスをつかみに行くっていう、そのちょっと貪欲に行かないとそういうところは何もね変わらなかったりするんで、それは全然面白い子だなと思います。まあそんな感じで、もっとなんだろうな、美容系のそのニュースとか、まあ要はですね、全ジャンルとは言いませんが、ものとかサービスとか、さまざまなものがまあ紹介されているわけですよね。てかいるわけなんですよ。はい。で世の中ってそういうふうに、当たり前ですけど、さまざまなものが出てるじゃないですか。で、なんだろう、自分の興味があるものを追うとかも全然いいですし、それがダメとは言わないですよね。でここで僕の感覚なんですけど、まあそのいわゆる社会のトレンドみたいなものとか、まあ流行り、 あとは、まあ、トレンドとか流行りとかあんま僕って好きじゃないというか、どうでもいいなと思ってるんですよ。こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、どうでもいいなと思ってます基本的に。はい。でもちろん自分が興味を持ったものがたまたま流行りだったりですけど、流行ってるから見たいよねっていうのって、なんかその、なんて言うんだろう、ミーハーみたいなのあるじゃないですか。みんながやってるからやるっていうのを、まあ、割と批判的に言ってるんで、そういったことを言ってる人がみんながやってるからやってるよねっていうふうに言うのはあんま良くないなって思ってます。はい、これは僕の態度というか姿勢の話であって、まあそんなこと言いながら別にミーハーだよねって言われても、まあ別に、まあそれはそう言われたらしょうがないです。はい。流行ってるから見に行くっていうのもないわけじゃない。はい。そういうこともありますと。まあ、ただですよ、ただ基本路線としては別に流行とか流行りとかはどうでもいいっていうよりも、まあ、なんていうんだろうな、その観察に近いわけですね。今社会の状況がこういうふうに動いてるんだなってことを、まあ、見るのが好きっていう感じですか。はい。だからなんていうの、外野から外から見て関係ないよねっていう感じで、見てるっていう、風になりたいというかしているつもりですが、まあ関係で当たり前ですけど、そんなことは全然なくて、めちゃくちゃ関わってたりするわけですよね。もちろん僕がその質に全然関係ないし関わってないですし、米の話も全然関わってないと思ってるんですけど、でもそれを話題にすることで関わりません？人に話題にすることで、あそうだよねとか、あそういう見方もあるんだとかね、そういう感じですよね。なんか伝わります？だからまあお伝えしたいことってどういうことかっていうと、僕ってでそのなんかトレンドとか社会とかの動きって、社会自体は好きなんです。社会自体は好きで、それはだいぶ何度も言ってますけど、結局その集団とか社会自体の塊みたいなのが面白いなと思ってて、未だに面白いと思ってます。学生ぐらいから面白いと思ってて、個人の意図というのはまあ著しく少ないのではないかって、まあ、とか言っときながら、自分の個人の意思は大事ですけどね、決意じゃなくて意思みたいな、何々それって何とかしたいなとか何かやってみたいなっていう、そのボソッとでいいんで、ちょっとなんか鉛筆持ちたいなじゃないけど絵描きたいな、なんか大きさいいんですよ、絵描きたいなとか、昼ご飯なんかを自分で作ってみたいなって、分かります？そのなんかちょっとやってみたいなって思いません？なんか知り合いあると、そういうのですね。はい、意思って、はい、そういうのからでいいというか、ものすごい強い意思って僕は多分ないと思って要は個人の小さな、意思とそれを何て言うんだろう、持続する環境みたいな、だから土地ってどっちかというと社会の方なんですよ。環境って個人じゃないんですね。環境作りはもちろん自分でできる部分はありますよね。鉛筆で何か書きたいなら、鉛筆とスケッチブックというか、そのメモ用紙を開いておけば鉛筆を持つし、いろんなところに鉛筆があったらじゃなくて、鉛筆はおりませんね。鉛筆があったら鉛筆持ちたくなりませんとか、鉛筆が何であるんだってことで鉛筆を片付けたくなるとか、もう分かんないですけど、なんかそういう環境づくりって、まあ、ライフハックみたいなものだと思われるかもしれませんが、ライフハックでいいので、ライフハックをまさにしなきゃいけないんですよね。そうその自分をまあ騙すというか、ごまかすでもいいから、鉛筆を持てばいい。で鉛筆を持ったらあとは書けますよねっていう、そういう話です。別にね、ドヤがるわけじゃないんですけど、そんなもんなんですよっ ていう感じです。だから自分の小さな個人の意図と、社会環境、社会を作っていく、まあ、社会を作る方が難しいかもしれませんが、自分にとっての環境づくりっていうのがまさに社会ってことですが、そういうのをやれば、まあ、できるんじゃないかなって思っている、感覚があります。っていうことで、あのその外部環境内部環境問わず、社会ってものをやっぱり追っていかないと、追っていかないというか変化を見ていく必要があるなって思ってるんでしょうね。これは自己分析の結果です、はい、っていうところで、その毎日のようにでもいいんですけど、なんかニュースを見たりとか、こういうことが起きてるなみたいなものを、まあ、頭に入れてこう刺激を受けてメモしたりと考えたり、必要なことがあれば調べるってことですけど、アイデア出しにも生きてるってこともありながら、そういう環境を作ってきたんだなって思ってるわけですよ、事故を振り返ると。でこれがだからいい悪いとかは全然なくて、これをなんでやってるのかとか、これをなんでやり続けられるのか、不思議な人も多分いると思うんですけど、でもそんなもんかなと思いました。だから要はその社会とか周りに環境があるから、それは面白いと思ってるから、やり続けてるっていうところなんですよね、多分ね。でだからそういうのがまあ好きといえば好きなんだけど、社会好きですって言われてもね、ちょっとよくわかんないじゃないですか。だから一応説明してみてるんですけど、だからその社会の動きとか他の人がとか、こういうのが流行ってるってことは、なんでだから流行ってることはどちらも言われて、流行ってたらなんでそうなるかを考える方がまあ好きってことですね。そう。例えばまあこれを聞いてる方はもうちょっとね、若い方多いかもしれませんが、若い方が多いっていうか Z 世代とかだと使ってるかもしれないですけど、マルハラっていうのがありまして、まあ世代に関係なく、要は了解とかね、了解って使いますよね、使いません、わかりましたでもいいですけど、丸を最後につけるとちょっと威圧があると、了解じゃなくて了解丸みたいな、わかりましたじゃなくて、わかりました丸、まあ、チャットとかですね、 LINE とか、まあ、Instagram DM とかわかんないですけど、 SNS の DM とか、まあ、ダイレクトメッセージのことですが、そのチャット形式のやり取りではそういうのが多いかもしれないです。これ気になって自分のチャットとか見てたら、使うこともあるし使ってないこともありますよねっていうところで、文末にね、最後のね、チャットの。難しいなと思いました。で、圧があるかは、まあ、正直わかんなくて、圧と感じるような、ぐらいレアだったらなるかもしれないですね。だから、作法というか、ルールというか、マナーというとちょっと違うんですけど、周りの世代で使っている人がそれでいないと、なんていうんだろうな、ですよとかの用語をカタカナにするのって、表現としては知らん、わかんないですよ。でもそれが普段見なかったらちょっと怖いみたいになるわけじゃないですか、カタカナと。もしくは、もっといいやつ というかよくわかんなくなるのが、全部そのひらがなにする、もしくは全部カタカナにして、なんていうんだろうな、文章を書いて送ると、まあ嫌がらせですよね、多分ね。来たらどうしようと思いますけど、怖いですよね。まあ僕はまあ読まない。カタカナ何になるんだって思いますけど、ちょっとそこはちょっと想像力ありますけど、まあそういう感じで。要するに、普段のその知らない、使ってない、あまり見ないようなことがあるから、なんか怖さを感じるんじゃないかなと思います。怖さっていうのは要は知らないからじゃないですか。例えばサングラスっていうのを、眼球の動きが見えないか目が見えないから怖さってなりませんか。目が見えないって怖いんですよね、多分ね。だからサングラスかけてると威圧できると思うんですけど、そうで、サングラスをかけて、接することで与えますよね。だからある種マルハラってサングラスかなっていうね、その意図が分かれば、いいかもしれないですよね。で逆に本当にそのサングラスじゃないけど威圧しようとして、要はその、なんていうんだろう、威圧をするためにかけてたら、威圧をするために丸を、ね、句点ですよね、句読点の、句点丸ですが、をつけているのであれば、それは、ハラスメントかもしれないですよね。まあ、ちょっとわかんないです。真実はちょっとわかんないけど、なんか情報があれば、アップデートはしていきたいと思いますけど、何でしたっけ？あ、そう、丸ハラって言ってますけど、まあ、そういうのも一つの事象として別に面白いな、言葉によるものは僕は好きなんで面白いなと思って見てます、はい、で僕が誰かに丸ハラやめてくださいとか丸ハラですねとか言われたこともないですし、ちょっと分かんないって感じですけど、まあバンバン、若い方とやり取りした時にどうなるかは興味あるところですよね、まあ言葉の使い方違ったりとかね、 説明の仕方が違うとか全然世代問わずありますから、ありますと。でそういった時にじゃあなんでそれが起きたのかを考える、事象としてどうかじゃなくてなんでそれが起きたかを考えるのが、まあ、多分僕は好きなんじゃないかなと思います。でその仕事感でごめんなさい話戻していくと、ね、えまず若干巻き気味になるんですけど、そういう意味でですね、自分がその社会とかその周りで何が起きてるかってことをなんていうの、面白いなと思ってるわけですよ。でそれが別に違和感とかないですし、それってどっちかというと自分が今話してるように自分は何者かを知りたいとか、自分はこういうことをしたいんだっていうことを知りたい、その矢印がどちらかというと内向きになっていくような感じっていう感覚よりも、要は内省とか内側のね、するようなものよりも外ですよね、外がどうなのかとか他の人はどうなのかっていうことを、知る方向が割と強かったりします、というか意識してます。分かんないです、それは自分の内省の方ができてるから外に行くのかもしれないけど、まあ、正直よく分かんないです、うん、で、そういうのを見ていくことってじゃあ小笠さん何が役に立つんですかとかね、あのコスパタイパ思考の方はね別に煽ってないですけどね、思う方がもしいたらそう思っちゃうかもしれないですよね、そういうのなんでやるのみたいな、役立たないでしょっていうね、役立つかどうかって、まあぶっちゃけそのなんていうんだろうな、役立てようと思うかですから、何でもそうかなとは僕は思いますけどね、っていうことを踏まえた上で、まあ自分なりのその考えたこと、洞察といったらちょっとおこがましいかもしれませんが、思考ですよね。マルハラはだからこういうことが起きてるから起きるんじゃないか説、仮説を立てるのがまあ好きであるし面白いかなと思います。でそうやって立てることで、そのじゃあ勝手にね言ってもしょうがないですから、まあ例えばハラスメントブームがあるから何でもハラスメントになるよねっていうね、なんかそういう、ね、もうなんか 何もできないやつありますじゃないですか、ハラスメントって言えばなんか勝ちみたいな、ね、論破みたいな、それはないですからね、言ったら勝ちはないですからそんなゲームはないですから、で、なんて言うんだろう、考え方をね、仮説を考えていくってことが、まあ、僕の中では鍛えられてる部分はあるかなと思います。そういうのを考えてないと言えないし、わからないし、なりますよね。で、それを適当に、捏造して、妄想で、フィクションでっていう話ではもちろんなく、どういう事実やニュースがあったからとか、こういう考え方があったから、もしくはこういう人を見たから、あるかなと。社会は変わってるぞというところを感じることって、リスナーのあなたはないですか？なんか僕ってあるのはその AI の普及というか、いわゆる認知率の方じゃなくて、使ってるっていう感じがいろんな人と接してて、あこういうタイプの人が使ってくるってことはもうだいぶいったなみたいな、だいぶ普及したなって思うし、逆でまだこういうタイプの人しか使ってないなって思うから、まだまだ言ってないなっていうのがあったりしますよね。で、まあ、チャット GPT とかそうですけど、生成 AI を使うとか、まあ、別に当たり前になっていく中で、全然そのバイブコーディングみたいな、要は AI を使ってアプリ作るとかっていうのは、なんか全然一般的じゃないなと思ってますね。まだまだね。でも、そのうちなんかなるかもしれないです。まあ、どっちかですよね。マニアックな、なんかよくわかんない、詳しい人が使ってるっていうのもあるし、その手段として、なんて言うんだろうな。電気ジャーみたいなね、いわゆるこう電気家電でなんか入れてね、ほっといたらスープできるとか、ほっといたらなんかできるようなものってあるわけじゃないですか。低温調理器みたいなやつね、そういうのと一緒で、なんか流行ったら定着しちゃったら普通になるみたいなのあるから、そうここになるかどうかだけなんだろうなとは思ったりしてます。はい。で、で、最後に、ちょっとすみません、まとめが雑なんですけど、そんな、なんだろう、社会がどうとか、社会のトレンドがとか流行りとか、どうだって言ってますけど、別にこれを僕が好きでやってたわけじゃないんですよね。わかります？日経 MJ って別に面白いなと思って撮ってるし、今も別に面白いなと、思ってるんですけど、なんかそういう別にその新聞しかり何でもいいんだけど、媒体、メディア何でもいいんですけど、そういうのって、なんか見るときって、そこまで期待します？これを見たらなんか人生変わるぞ、ちょっと怖くないですか？怖いですよね。怖い。ビジネスショーとか自己啓発書みたいな感じがして怖さはわかるんで、そんなことはないし、そんな意図はないと思うんですよね。じゃなくて自分が見てって、ああ面白いなっていうことをこう日々日々繰り返していくことで気づいたらですよ。まさに気づいたら、そんななんか社会のトレンドとか流行りとか、社会の人が何考えてるかとかって、いうのなんて、価値あるのとは全然思えないですけど、僕は面白いなと思ってますけど、そういうのってやっぱりやっていかないと分かんないじゃないですかっていうね。 やってる人のマウントみたいなとポジションみたいに思うかもしれないですけど、まあまあでも まさにその通りで、はい、じゃ あ, 今日から日経 MJ とか、なんかそのね、よく日経新聞もね、新卒の人向けとかに、なんか日経取ってとか、なんか CM 流しまくってますけど、そう、就活に役立つから就活生で、ビジネスマンに、社会人になったら日経みたいな、うん、日経新聞、そのビジネスさん本当読んでるのかなと思いますけどねめちゃくちゃ言ってますけど、みんながみんな読んでると思わないし、読んだところで最初よく分かんないじゃないですか、うん、で今読んでてもそれ分かるのかって話でね、トランプ関税とかあるじゃないですか、何これみたいになるわけで、そんなのってやっぱり自分で分からんって思って調べたり勉強したりしていかないと分からなくないですか。っていう意味で、その分からないのをやっぱ調べていくみたいなやつとか、まあ聞いてもいいんですけど、要はその調べようとか分かろうとするっていうことが、まあ1ミリでもないとやっぱり学ばないし、その得ようとしないですよね。はい、だからその何だろう、その自分がですね、まさにやってって気づいたらそうなってましたっていう方がやっぱり正確ですね。なんかそういうなんかトレンドを追うぞとか、なんか社会のね、あらゆることを得るぞみたいな風な感じでは全然ないってことです。はいはい、そうです、そうです。で、なんかその、いや、僕が言ってるわけじゃないですよ。僕がなんか割と言われるのは、いろんな情報とかネタ持ってますよねって言われてるのは、シンプルにそういうのも見てて、調べてるし、考えてるし、その仮説立ててるし、やってるってだけなんですよ。はい、それをやれるのが、まあ、すごいと言われたら全然ありがたいですけど、別にそれをやれるんですよね。別に僕じゃない人でもできる。ただやり続けるには、それ一日頑張ってね、はい、こもってやるぞとかはできるかもしれないですけど、いや、それもきついかもしれないですけど、8時間とかなると結局そこに面白さとか楽しさとかがなければ、何やってんだろうねってなりません？なりますよね。だから面白いことが楽しいことにしてった方がいいし、いきなり最初から面白くならないから、少しずつ自分の面白がれるとか、こうだったらいいなっていうところをやっぱり探っていかなきゃいけないなっていうふうに思います。で、なんでそのね、前回から話しているような嫌な仕事じゃないんだけど、かといってじゃあこれが好きで楽しくて、最初からですよ、最初から好きでなんか楽しくてやってたかっていうと、だいぶその感じではないわけですよ。で、いやいややってるわけじゃないですよ。いやいやじゃないんだけど、その好きでも嫌いでもないというか、そんな全然なくて、なんか見てったら好きになるっていうことの方が、まあ僕の中では多いかなと思います。前も何回か言ってると思うんですけど、好きなものと嫌いなものっていうのは極端で、なんていうんだろう、まあ割合として1割ずつあってもいいかなって。まあ嫌いなものが少ない方がいいんでしょうけど、何でも楽しめる方がね。で、好きって言っとくね、ものが多い。ただしどちらかというと、これは人間の認知とか、学ぼうとする限界の話で、インターネットを調べますとか AI に聞きますとかって言うじゃないですか。だけど何を聞いてどう調べて何かやるかって、めちゃくちゃその人によって変わるじゃないですか。で、ここまではいいですよね。その時に有限、時間が有限で決まってるし、あとどの視点で切るかとか聞くかとも変わってくるし、インターネットといっても何で調べてどう調べるかで変わってくるから、なんて言うんだろう、めちゃくちゃその偏るわけですよ。だから僕も偏ってるとは思いますが、そのなんか偏ってく、だから偏ってるってことを認知まずしなきゃいけないわけですね。か、バイアスとかなんか偏ってるなっていう、その偏ってるなっていうのは、いろんな人と話すと、なんか集めようとしてるとか、情報をそのいろいろ得て上で言ってるなっていう方に偏ってる感じですよね。そうそうそう。だから失敗というか、もしかしたらリサーの方もでもね、リサーのあなたも、僕はそのもしかしたら自分の意見がないとか、あとはそのいろんな情報から判断するから、論理的とか思われるかもしれないですよね。うん。でも別に論理的とかって全然感覚なくて、僕の中でですね、めちゃくちゃその昨今はここ 1,2 ヶ月は特に自分の主張ってことで、もう AI とやり取りしてると自分を自己を見失うような感覚あるので、適度に使ってくださいね。で、いや、自分はこうやりたいんだってことを大事にした方がいいです。はい、もちろんそれがわがままで、人間の中、関係性とか社会の中ではそれが通るとはもちろん思いませんが、とはいえそういうのなくしていったら、まあ、結局なね、あ、これももうね、任しとけばいいじゃんとか、なんかやってったら、なんかやることなくなるんですよね、本当に。で、最後残るのは自分の小さな意思みたいな、あ、これがやりたかったんかもなっていうような、実はそれが全然大事というか、知らなかったとか気づかなかったようなことかもしれないですよね。 なんでそういういわゆる、これはですねある種、理にかなってて、その期待値が少なかったかゆえに、やってって、なんていうか耕してったら意外に楽しいよねっていう方が、まあ、多分続くんですよね、続くし、面白がれるじゃないかなと思いました。なんで僕自身が最初からその社会だとか、そういうのをね、情報とか、ニュースとか追ってったりすると、まあアイデアにつながっていくとかっていうのはなんか全然後付けの話で、後から気づいたわけですね。で今そういう仕事をしてる中でいくと、あれなんかあの社会に対する関心度高いわっていうのに、まあ、今更ながら気づくわけですよ。はい、社会ですね。人って言った方がいいですよね。その人がなんで何やってるかが興味がある感じですね。だからその人がなんだろうな、考え方とかね、そういうのがないと、まあ、極端に失うというか、だからその事故がないってやつですね。なんとなくやってますとかで、なんとなくもちろんいいんだけど、そのなんとなくのために言語化するとか、あとなんて言うんだろうな、なんとなくじゃなくて、意図はあるし、なんかやってるんだけど、それ言語化できないだけっていうケースもありますから、そういうケースも踏まえて全然ありだと思います。ただ周りがやってるからとか、あと何て言うんだろう、その自分じゃなくてそういうのは自分が考えずに他の人にやってもらうのがいいからってなると、まあその仕組みとしてはもちろんいいし、分かるんだけど、なんかつまんなくないですかって思っちゃいますよね。だから、まあ、自分がある事故があるっていうとちょっと言葉がね強いですけど、まあ、そこまでなんか全ての人に求めてるってわけじゃないんだけど、まあ、なるべく僕は環境としてそういうふうに、なんか面白い人っていうのはまさに自分が考えたことをこれやってみたら面白くないですかってことで、ノリのね程度のね、程度の重さ軽さとかはありますが、やってる人がやっぱ面白いですよね。だから僕もそういうふうに、まあ面白いと思われたら全然ありがたい、面白いと思われるのが一番いいんですが、まあ、変わったとかでも全然いいんですけどね、面白いと思われるのが一番嬉しいかもしれませんが、そういうふうに言っていかないとこれ伝わっていかないなって思ったんで、ポッドキャストみたいなこともやってますし、ブログも書いてます、まあ、だから思考して考えて、っていうのは別に自分の内部で出てきた何かじゃなくて、その社会に生きて、まさに生きてですよね、現地調査じゃないけど、現場の中で感じたものを、まさに現場が社会ってことですが、そこで得て、発信していく、もしくは考えたことを共有していくってことで、着地するような気がします。なんで、まあ、最後にね、そのコツっていうかアドバイスっていうとちょっとおごそかじゃないかな、なんだろう、ちょっと大冗談って感じ、上から目線わかりませんけど、盛りすぎかもしれませんが、興味がない、全く興味がないのだと、やりたくないっていうのでなければ、もしくはめちゃくちゃ好きでやりたいっていうのもいいですけど、なんか確率としてですよ、そのめっちゃ嫌いとめっちゃ好きっていうのはそんなに世の中ないんじゃないかと思ってるんです僕はね。だからこそ、そうでもないな、なんでもないな、これなんだろうねぐらいのものを大事にしてって、それを、まあ、まあひとまずやってみるってね、やってみる、はい、めちゃくちゃ怪しいやつじゃなかったらね、そこだけはちょっと入れといて、適切な倫理はやっぱり入れといてほしいですけど、人をね攻撃したり騙したりするようなものでなければ、まずは、やってみて、見ると、そうすると何か見えるかもしれませんが、やっぱり最大の、コツというかアドバイスにはなりますよね。もちろんどんな人にもそれが言えるとは限りませんが、なんか見つかっててこういうことやりたいなって人にとっては余計なねおせっかいですし、決まってないとかなんか分かんないなって人には刺さるかもしれません。まあ少なくとも僕もまさにそうやって話をしてて、社会とか言ってるけど、ね、なんすかってなるんだけど、まあ、最終的にはやっぱその人ですよね。人が好きみたいになってくるかもしれません。で、人が好きっていうとね、なんかそのね、ワンコがね、飼い主をペロペロして舐めてるみたいな感じかもしれませんが、別にそういう意味で人をペロペロしたい。ちょっとそれはちょっと変態すぎるんで、置いときますけど、そういうふうにね、犬みたいになりたいわけじゃなくて、考えたりとか、その人の持ち味とかね、魅力とかをまあ見ようとしてます。はい。で、見てどうかって話なんで、まあ、そういうのが嫌いな人にはさすがに全く合わないわけなんですけど、そういうの別にね、楽しいですね、いいっすよねっていう人がいれば、まあ話が合うかなと思います。まあとはいえ、みんながみんな人好きでもないし、 なんだろう、その社会といっても、まあ、嫌なこともあるし、そのなんか人を騙すとかね、そのネガティブなドロドロした見たくないような、そんなものもありますよね。戦争平和とかね、なんで戦争ばっかり起きてるのかってなるじゃないですか。って思うんですけど、結局そこの部分でその人のね、壮大な話になってしまうから、もうここで終わりになりますか。そういう、愚かさとかを踏まえつつも、まあ、生きていくと、うん、そうなっちゃいますよね。まあ、自分のできることをねやっていこうってことで、僕はそこのあたりで自分の持ち味ってことはそんな感じで、なんていうの、社会人考え方とか見てって、そこから思考していく、考えていく、まあだからそこにアイデアが入ってくるんですけど、じゃああとはワクワクすることやろうぜってことで、別に自己啓発するわけじゃないんですけど、まあ AI しっかり、違和感発想アイデア出しですね、しっかり、リサーチね、調べてね、楽しんでいくことをしっかりってことで、まあやっていくというふうになっていったわけです。うん、別にそれでなんか結果が出たか知らんすけどまあこれからですよね。そうやって、仕送りスペースという場を作って何かやっていけるか、はい、分かりませんが、序章なのかな、分かりませんが、何度も何度も繰り返して、やれることをやっていきたいと思います。等身大の仕送りとなりますが、はい、リスナーのあなたもですね、ぜひそのなんだろうな、空回りするときってありますね。わかります。あのすごい力入ってて、肩の力入ってやれなかったりするとかありますよね。今そういう時期かわかりませんが、あのそういうときってなんかすごいね、綺麗にとか丁寧にとかうまくとか正確にとか、なんか人の目が入ってたりするような感じがしますよね。集中してると多分そのなんかもう人の目とかどうでもいいかなとか割り切っちゃったり諦めたり、なる感じは、してます。はい、多分。というわけで今回は以上となります。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。仕送りラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。